公明平塚、上野仁志議員、市民に寄り添う確かな未来を。物価高騰対策、問い、本市の考える物価高騰対策を伺う。市長、経済環境が変化する過程では、大きな影響を受ける市民や、事業者に対して一定の支えが必要だと認識している。基礎自治体として国や県の物価高騰対策の隙間を埋める細やかな対策を迅速かつ切れ目なく実施していく必要があると考えている。DX、GX、問い、デジタル技術の浸透により、人々の生活をより良い方向に変化させる DX、デジタルトランスフォーメーションと化石燃料からクリーンエネルギーへの転換によって社会の変革を促す GX、グリーントランスフォーメーションの本市での進め方を伺う。市長、市民サービス、利便性の向上や本市の持続可能性を鑑み、全事業を対象にできるところから順次進めていく必要があると考えている。問い、5年後に企業が排出する CO2 に価格をつけることで、排出者の行動の変容を促す政策手法であるカーボンプライシングが導入される。設備投資ができる大企業はいいが、対応が難しい事業者への支援メニューを用意する必要があると思うが、見解を伺う。産業振興部長、専門家を派遣し、一緒に考える伴走型支援をしており、今後も行っていきたい。エンディングプランサポート事業、問い、横須賀市では、生前に葬儀関係者と本人が契約できるように、エンディングプランサポート事業を実施している。今後、多死社会が予測される中、本市での導入について見解を伺う。市長、本事業の導入については、個人と葬祭事業者を行政が仲介することなど、死後事務委任契約についての課題整理が必要であると認識している。高齢者が抱える不安の解消に向けて、エンディングノートを活用した支援に取り組むとともに、さらなる支援体制について引き続き検討を進めていきたい。基幹型地域包括支援センターの設置、問い、基幹型地域包括支援センターの設置により、市民サービスはどのように変わるのか伺う。市長、高齢者よろず相談センターへの相談件数が年々増加し、内容も多様で複雑化している。基幹型地域包括支援センターが対応困難なケースについての相談や助言、同行訪問などの広報支援、人材育成などで高齢者よろず相談センターの質の標準化を図ったり、相互調整などを行うことにより、市民サービスの質の向上につながると考えている。不登校対策について、問い、学びの多様化学校を設置するべきだと考えるが、本市における研究状況と見解を伺う。教育庁、学びの多様化学校では、不登校児童生徒一人一人の実態に配慮した指導などを行うこととされ、教育の機会を確保しつつ、必要な指導、支援が届く良い取り組みだと認識している。今後も、先進的な事例を含む情報を収集し、研究していく。問い、フリースクールなどでの教育も、指導要録上の出席扱いにする必要があると思うが、見解を伺う。学校教育部長、学校長の判断になるが、 フリースクールでの活動がその子どもの成長に十分有益だと判断した場合には、出席扱いにしているところである。
この他の質問、平塚市行財政改革計画2024から2027素案について、
学校のインフルエンザ対策について、